現地になる30のことだ。その1、今日はこれができなかったと考えるからを仕込み、今日はこれができたと考えれば現地になる。1日の終わりには1日の反省です。今日の出来事を振り返り、あれこれ考えることがあるでしょう。ここで悪い方に考えることがあります。今日はこれができなかったと考えていませんか。それはよくありません。確かにできなかったことには注意が向くものですが、だからといって深く考えるのはよくありません。できなかったことは頭から離れません。罪悪感が生じていないように続き、くよくよしてしまいます。気になって、とりあえず勲章になりません。今日はこれができなかったと考えれば落ち込みます。完璧主義者によくなる傾向です。心当たりのある人は注意してください。今日はこれができたと考えれば現地になる。1日の終わりは何を考えればいいのでしょうか。できなかったことを考えるのではありません。できたことを考えましょう。北中はできなかったことよりできたことを考えてください。今日はこれができたと考えればいいのです。その日にできたことを思い浮かべてください。片付いた作業や感動した仕事を思い浮かべましょう。何々ができた。何々もできた。できたことに注意を向ければ心の中でよし、と納得できます。早々した気持ちになって達成感が出てきます。今日はこれができたと考えれば元気になります。北中は気持ちいい夜を味わえるでしょう。すがすがしい気持ちになって夜は別に眠れるはずです。たっぷり睡眠のことから気持ちの良さを迎えればまた一日をスタートしていきます。できなかったことが気になっても考えないようにしてください。考えそうになればしっかり食い立ってできたことを考えるようにしましょう。できたことだけ考えていればいいのです。うまくいかないことからも一日のことはどうするか。うまくいかないことからも一日もあるでしょう。朝から晩までできたりも一日もあるでしょう。そんなことも心がけることは同じです。うまくいかないことがあるとはいえ全てではないでしょう。うまくいかないことの中もうまくいったことがあるはずです。些細なことで構いません。簡単なルーティンがうまくいったら十分です。うまくいったことでピックアップしてそれだけ考えましょう。達成感にしたいならどんどんしてください。うまくいったことで考えればハッピーな気持ちになります。一日の終わりはできなかったことではなくできたことを考える。元気になる30のことだ。その2、ぼっと生きるな。今は人生を送るなと自分に言い聞かせよう。夢がない。やりたいこともない。ただ食べていることを繰り返す毎日になっていませんか。ただぼっと生きているのは人間らしくありません。人間は他の動物とは違い、賢い頭脳と自由を手に入れています。素晴らしい体を手にしているにもかかわらず活用せずにぼっと生きるのはもったいないです。今は人生を送るなと自分に言い聞かせましょう。人生は丁寧に意味を与えてください。生きる意味を自分で作るのが人生の一つの課題です。自分なりに生きる意味を作ります。人生に意味を作るからこそ生きがいな感じで毎日楽しくなります。もちろん人によって体格や能力などの違いがありますが、得意の分野も一つそれです。自分ができる範囲で仕事を見せ生きる意味を作るのです。例えば好きなことを通してできることを考えてみましょう。得意な仕事で誰かの役に立ったり素晴らしい作品を作って感動させたりなどです。ただ社会に出て働くだけでも社会貢献の一つです。病気や障害を抱えていてもできる範囲の仕事があるはずです。人は何か生きる意味を感じられるとき一生懸命に生きようとする活力があります。何か一つでも社会に貢献できる生き方をすることです。それが今は人生です。今は人生を送るのだと自分に言い聞かせ。元気になる30のことだ。その3、喜びは挑戦の中にある。挑戦がなければ喜びもない。喜びを感じられるのはどのようなことでしょうか。やはり大きなことを成し遂げた時が多いのではないでしょうか。例えば、テストで大スコアを取ったり、大きな賞を受けたり、資格を取得したりしたときなどです。長い歳月をかけた努力が乗ったとき、喜びで心が満たされます。つまり、喜びは挑戦の中にあるのです。喜びなければいいと思っても難しい呪文です。挑戦と喜びはセットです。喜びを得るためには事前に挑戦が必要です。挑戦をするから喜びもあります。挑戦がなければ喜びを感じることもありません。喜びがないという人には挑戦があります。挑戦がないのです。毎日、無難な選択肢をして同じことを繰り返しています。挑戦と喜びはセットですから、挑戦がなければ喜びもらえなくて当然です。人生の法則です。最近、喜びを感じることがありますか。心が満たされることがないと思えば、挑戦がない生活が原因です。勝利の喜びは高いものの中には経験できるのです。喜びを得たければ、まず挑戦から始める。元気になる30のことだ。その4、夢に浮かぶ人には登山だ。さらを苦しんではなく楽しんだと考えています。登山の楽しみの人は急な坂があることを元気になります。挑戦しないがあると感じるからです。きつい坂だと今ならもニコニコしながら登ります。坂があっての登山です。挑戦しないがあると思うから光に汗を流しながらも楽しむことができます。人生も同じです。夢に浮かぶ人も登山です。人生では山に神です。山があるわけですが坂もあって当然です。ある日思いもしない急な坂に巡り合うことがあります。急な坂があれば挑戦しないがあると考えましょう。坂を苦しんではなく楽しんだと考えるとそこから湧いてきます。そう考えられる人は立派です。ニコニコしながら坂を登る人は人生の山を乗り越えます。坂があるせいで人生が苦しくなるのではありません。坂のおかげで人生が楽しくなるのです。人生の坂を見てどうやって乗り越えようかとワクワクする。元気になる30のことだ。その後、今日で仕事したら今日は本当にすべきことをするか。アップの創設者スティーブ・ジョブズは偉人です。iMac や IHOME などを通して世界中のライフスタイルを改革しの話したそうです。彼は一風変わった習慣があることで知られています。毎朝洗面所の鏡に映る自分に対して次のような問いかけをしていたといいます。今日で仕事したら今日は本当にすべきことをするかと。この国にそう変えられるように一日一日を全力で生きていたといいます。人生に気合いが入るといいです。だから社会的な気がします。ぜひ見習いたいですね。では早速この習慣の今日から取り入れましょう。実際に人がやっていた習慣ですが間違いなく効果があります。紙を1枚用意します。太い文字で今日で仕事したら今日は本当にすべきことをするかと書きましょう。その紙を洗面所の鏡の中に貼っておきます。毎朝洗面所で仕事に向っていても自然と言葉が社会に気持ちが引き締まります。偉人がやっていたことを同じことをするなんて何と言うでしょうか。偉人の名を教えると偉元気になる30のことだ。その6、あなたはすでに多くの成功をつかんでいる。あなたはすでに成功をつかんでいます。しかもたくさんの成功をつかんでいます。まだ何も成功をしていない。成功らしいことはしていない。大したことはやっていない。そう思っていないわけです。自分の軌道を振り返ってみてください。恥をこなしたでしょう。恥を片付けたでしょう。そして今日のようなお達成したでしょう。たとえそれが平凡なルーティンであってもいいのです。小さなことはいえ、トラブルもなく少々を終えたのは事実です。だから成功です。成功に成功の大きさは関係ない。成功を大きさに考えていないでしょうか。いえ、それは誤解です。そもそも成功に成功の大きさは関係ありません。成功は大きなことを成し遂げたときにしたものと思い込んでいませんか。もちろん大きな達成も成功ですが、小さな達成も成功です。自分の思い込みに気づいてください。成功の基準を下げてください。小さな達成も成功の一つです。この事実に気づくと、すでに自分は多くの成功をつかんでいるとわかるでしょう。成功だけの毎日と言っても過言ではありません。だから自分に誇りを持ってください。小さな成功をするために小さな達成をすればいい。成功を大きさに考えず、もっと軽く考えることです。かっこいい自分、魅力的な自分、素晴らしい自分に気づくことです。自己肯定感が高まって次に向かい合うようになるのです。すでに多くの成功を達成していることに気づく。元気になる30のことだ。そのなら、人は一滴の沈みだ。小さくても波及は水面全体に広がる。高層ビルから地上を見たことはありますか。高いところから地上を見ると、少々は本当に小さく見えます。もはや小さな点です。あのようです。人間がちっぽけだと思えば、自分に与える影響力も小さいように思います。それは誤解です。見た目で考えるのではありません。たとえ小さな点のような存在でも全体に影響を及ぼすほどの影響力があります。水面に一滴の沈みが落ちたときを思い出しましょう。一滴の沈みが水面に落ちると波及が水面全体に広がります。たった一滴の沈みでも大きな影響力があります。沈みが落ちる影響は一瞬ですが、時間をかけて影響が周りに伝わります。人も同じです。小さな存在でも大きな影響力があります。水面に落ちる沈むように小さな存在でも全体に影響を及ぼす波及効果があります。自分の生き方が知人、友人、同僚など数多くの人に伝わります。影響を受けた知人、友人、同僚はさらに別の人へと影響を与えるでしょう。小さな自分に見られた大きな可能性です。どんなに小さな人間でも素晴らしい可能性を秘めています。短い人でも歴史を変える力があるんです。自分の影響力の強さに気づく。元気になる30のことだ。その8、鍵を開けるのは鍵だけでは開かない。鍵を開けたことで行き詰まりました。普通に考えれば鍵を開けるためには鍵が必要です。あいにく鍵はありません。さて、どうすれば鍵を開けるのでしょうか。そういう時には映画を思い出しましょう。映画では主人公が鍵をかかった部屋に閉じ込められた時、今の行動パターンがあります。部屋の仕切りの鍵を使って鍵を開けようとするのです。まさか開くわけないと思いますが、鍵が出て人に鍵が落ちているうちに鍵が開いてしまうのです。部屋の鍵が落ちていなければ、ベッドやソファーのスピンを使うこともあります。もう何でもないです。何でもないというくらい可能性を探ってほしいのです。鍵を開けるのは鍵だけではありません。鍵が一本が鍵の代わりになることもあります。人生も同じです。何かに決まった時に探すのは鍵だけではないのです。鍵の代わりになるかもしれないと思うことです。鍵見えないものでも鍵の代わりになるかもしれません。小さなことでも可能性を信じて探ってみましょう。映画の主人公のように鍵を信じて可能性を探る姿勢が大切です。我々は確信しましょう。意外なものが鍵の代わりになり、取ったことになるのです。 鍵をかかった夢の鍵の代わりになるような歪みを収める。元気が出る30の言葉。その9、迷惑にならないようには考え方と行動範囲をぐっと広げる。人に迷惑をかけることは避けるべきことです。迷惑を喜ぶ人はいません。相手を困らせたり、不快な思いをさせたりすれば人間関係になります。言うまでもありませんね。しかし、迷惑にならないことを考えすぎると、あらゆる行動が控えになります。何をするにしても迷惑になるかもしれないと思い、行動を控えるようになるのです。何でも控えにすればいいというものではありません。人生で大きな損失です。私たちの考えや行動はもっと広げるためになります。では、どう考えればいいのでしょうか。迷惑にならない意味と心がけるのです。迷惑にならない意味なら考え方や行動範囲がかなり広がります。例えば、相手に関して許容範囲を確認すれば迷惑にならない意味まで可能性を広げられます。それだけでも人生の生き方はかなり変わります。考え方と行動力が広がるので、やりたいことを実現しやすくなるのです。人の迷惑にならない意味で行動する。元気が出る30の言葉。その10、危険な道はボクシングと同じ。危険ではなく、エキサイティングなのだ。今、歩んでいる道は危険な道ですが、危険な道を歩んでいるなら、危ないな、怖いなと思いますよね。油断すると痛みや苦しみを感じたり、怪我をしたりするでしょう。しかし、人生では危険な道でも通らなければならない道があります。例えば、大学受験です。大学に行くためには一般的に受験が必要です。危険な道を通らなければならないとき、どういう姿勢で読むかです。危険であるかとはいえ、弱腰になることで余計に危険な大きくなります。弱腰になると防御が弱くなり、ダメージが大きくなるからです。そういうときはボクシングの選手を思い出しましょう。ボクシングの選手は試合前のインタビューのときどのような意気込みを語るでしょうか。危険な試合をしますとは言いませんね。エキサイティングな試合をしますと言います。そう考えたら興奮が変換されます。痛みも耐えやすくなります。やってやろうじゃないかと思え、力強い試合ができるのです。今あなたが歩んでいる道は危険な道かもしれません。しかし、あえてエキサイティングな道と考えるのです。前に出るしかないときは思い切って勢いよく前に出てしまうのです。さあ、リングのゴングが鳴りました。元気が出る30の言葉。その11、虫眼鏡のような生き方をする。弱い力も一点に集中すれば大きくなる。虫眼鏡をご存知ですか？小さいものを拡大してみるための道具です。虫眼鏡を使えば小さな字を大きくしてみることができます。面白いのは虫眼鏡の光の屈折を利用すれば応用ができます。例えば、暖かい太陽の光を虫眼鏡で一点に集めるとすごいことができます。光を集めると高温になり、髪が回ったり、燃やしたりすることもできるのです。生暖かい日光で火をつけるとは驚きです。虫眼鏡は面白い。こうした虫眼鏡の様子が人生の生き方を学びます。自分の力に合わせて押し込んでいませんか？体力、知力、技術力など確かに弱々しいのかもしれません。しかし、弱くても大丈夫です。力に合わせれば力を複数でいいのです。力をそのまま出すのではありません。一点に集めるのです。虫眼鏡のように一点に集めることができれば弱い力でも大きな力を発揮できます。集中する点が小さければ小さいほど発揮できる力も大きくなります。本当に小さな一点に集中すれば世界を繋いその力を発揮することもできるでしょう。まさか止めるような信じない力を発揮できるようになるのです。弱い力は虫眼鏡のように一点に集める。元気が出る30の言葉。その12、偉人になるのではない。偉業を果たすのだ。夢に向かう人なら一度は憧れる時期があります。偉人です。夢を達成できた人として代表的な言われ方の一つです。力強い響きがありますね。すごい人だと言われるとやはり誇らしく感じます。誰もが一度は偉人になりたいと憧れることでしょう。これが危険なのです。偉人と言われるために努力するのはよくありません。偉人と言われるためにはまず人が大事になります。この間に心がかりに尊敬されたりするような見方になるよう意識が向きます。そのための手段としてマスメディアの質を増やそうと考えます。確かにマスメディアに取り上げられれば中国のはずに強い人と思われるでしょう。新聞雑誌テレビなどに取り上げられている人は今も有名人である風に語られます。しかし露出に力が入ることは夢が遠ざかります。自分の実績を見せるより露出に力が入るようになるため夢の追求が学ばないのです。外見の中で中身が空っぽになります。マスメディアに取り上げられているとはいえ必ずしも異人とは足りません。広告は他にある程度あれば何とかなります。上からに注意を払うと中身の実績がないのではがっかりされます。異人という時期に生き方を壊さないことです。ではどうするのか。異人になる努力をするのではありません。異業を果たすことです。大切なのはあくまで仕事であり実績です。夢に向かう力を異人とは世の中の人のためになるような立派なことを成し遂げた人のことを言います。異業があってこその異人です。世の中にインパクトを与える仕事にこそ全てを集中です。異業を果たそうとする人が結果として異人になるのです。異人になろうとするのではなく異業を果たす人になる。元気が出る30の言葉。その13、一番熟した人たちは一番手元の低い場所にあるもの。私の実家は天井農家です。主にみかんを吸っています。実家は天井農家のためよくあるのですが、よく熟したみかんができる場所には法則があります。木の頂上なのです。みかんの木の頂上は太陽の光を最も当たりやすい位置であるため最も熟しやすくなります。しかし、よりによって最も手元の低い位置もあります。みかんに必ず金の3%に通じる法則です。映画で高いものがある信仰と手元低い場所にありますが、状況が似ています。私は今映画の主人公になったつもりでみかんの中で仕事をしていました。手元低いなと思いながら木の頂上にある板に住もうとしていたのです。現実でも同じです。最も価値ある高いものと最も手元低い場所にあります。手に入れにくいところにあるのかと愚痴を言っても仕方ありません。そういうものです。高いものは手に入りにくくて当然です。手に入れにくいから高いものを難しくなります。挑戦する甲斐があります。自分も映画の主人公だと思うのです。高いものを手に入れるために手に入る高いものを使うのです。価値のあるものと手に入れにくい場所にあるものだと考える。元気が出る30の言葉。その14、どんな鍵もノックには叶わない。夢を実現する場合はドアを回せば素直に開くとは限りません。鍵をかかったので立ち往生することがあります。鍵があればすぐドアは開きますが肝心の鍵がありません。鍵がどこにあるかわかりません。ここで鍵がないから諦めようと諦めるのではありません。無理やりこじ開けようとしますか？それとも鍵を返しますか？いえ、どれもよくありません。無理な行動をやってようとすると警察に捕まります。そういう時、肝心なことを行われることがあります。ドアをノックしてすみません。開けていただけないでしょうか？とお願いするのです。ドアの向こう側にいる人が鍵を解除してくれます。それだけです。そんなことをわざと言うと、無理そうですが、ずるいことではありません。現実でもよくありません。夢にかかることも同じなのです。鍵をかかった場合は鍵は必要とは限りません。自分が開けようとしている夢の場合には鍵がノックしましょう。コンコン、すみません。開けていただけないでしょうか？とお願い元気が出る30の言葉。その15、立ち上がった選手が取った驚くべき行動とは、あるオリンピックの安定予想で印象最高点がありました。スタート前に勢いよく走っている途中です。一人の個人選手がゴール前でつまずいて勢いよく転んでしまいました。全速力で走っている場合となると、このとはいえ全身にかなり大きなダメージを受けます。その選手も全力で走っていた衝撃で体選手の強くしばらく立ち上がることができませんでした。膝や顔のスイッチが出てしまって苦しそうな表情を見せていました。もしかするとこの日に入っていたのかもしれません。立ち上がるのが難しそうな様子が、懸垂だと思っていると驚くべき行動になります。なんと、地面に入りながらゴールしてしまったのです。その諦めない光景に会場にいる観客は立ち上がりに大きな拍手をしました。世間では転んでも起き上がることが大切と言われます。しかし、起き上がらなくても起き上がることもあります。起き上がらなくても諦めないのです。立ち上がらなければ諦めなかった選手のように地面に入りながらいいのです。情けない姿ではありません。これこそが真の諦めない姿です。本当にかっこいいのはうまくいく姿、より諦めない姿です。四つ前になり地面の姿に多くの人の心を打たれるのです。立ち上がらないなら地面を張って進む。元気が出る30の言葉。その記録、自分と全く同じ場所の人はいない。誰でも自分にしかできないことがある。世の中に自分は一人だけです。同じ時間に同じ場所で生まれる。同じ部屋で同じ家で育つ。自分と同じ前、同じ年齢、同じ体格。何があるまで自分と全く同じ人はいません。自分は世界で一人だけです。当たり前のことですね。当たり前のことですが、このことを強く自覚している人は少ないように思います。自分と全く同じ場所の人はいないということは、誰でも自分にしかできないことがあるということです。自分の中に唯一無二の素晴らしい宝が眠っています。自分にしかできない仕事があるのかということはナンセンスです。もちろんあるに決まっています。自分の全てを最大限に生かせば自分にしかできない仕事ができます。自分にしかない限りがあるのですが、今すぐやりたいです。例えば自分の生きた意味を文章にすれば完全に自分にしかできないものになります。自分の素晴らしい仕事をすれば自分にしかできない良い仕事ができます。自分の全てを生かすのです。価値のある宝物は探すのではなく常に手にしています。それを最後は誰もまねできない仕事ができるのです。自分の全てを生かし誰もまねできない仕事をする。元気が出る30の言葉。その10な。弱気でうまく仕上がない。弱気でうまく人生もない。オリンピックに出ている選手は皆堂々と胸を張っています。勝つ自信はありますかと聞かれれば必ず話すと答えるような提案です。弱気の選手は一人もいません。もし本当に弱気になれば必ず負けるからです。弱気になっている選手が勝った試合はありません。腰が引け、手足が増えた状態ではまともに試合ができません。弱気になれば必ず不利になり負けてしまいます。勝つのは必ず強気になった選手です。強気になれば必ず勝てるとは限りませんが、勝つ人は必ず強いです。これは人生でも同じです。今、人生に対して弱気になっていませんか？ 臆病になったり、恥ずかしがったり、怖がったりしていませんか。弱気になっているなら、今すぐ強気になりましょう。嘘でもいいですから、強気の態度を見せるべきです。弱気になってもいいことは一つもありません。できる、うまくいく、大丈夫という強気の姿勢を見せましょう。オリンピックの選手がそうであるように、人生も強気になった人がうまくいきます。強気は進化を見せるものとは限りません。弱い自分を奮起させるために見せるものです。何から現れてもなお強気の態度を見せるのです。強気になり、倍返すがいいのです。弱くても自分を奮起させるために強気になり。元気になる30の言葉、その18、大きすぎる願いを声にした後は何でも実現できそうになります。自分の夢を見ると、性の大きさに考えたことがあります。性の大きな夢は叶わないのでは、例えば、外人になり、多くの少数体という夢があるとします。外人になるためには、大学連絡の専門的な勉強をする必要があります。難しい国家資格を取ったり、研修をしたり、など、数多くの山を乗り越えなければなりません。夢が大きいと、実現できないのではないかと不安になるのです。そういうときは、一度、性が大きすぎることを考えてみましょう。まず、一枚の紙を用意します。世界一のお金持ちになると書きます。太くて大きな字で書きましょう。新しいと思うほど、金が大きすぎることなら何でも構いません。書いた後、大きな声で書いてみましょう。口に出している自分が恥ずかしくなるでしょう。恥ずかしいと感じること、性が大きすぎないようならいいのです。10回読読したと、改めて自分の真面目な夢を見ると、感じ方が変わります。世界一のお金持ちになるのは、無理でも一回ならないそうだと思えるようになります。最初に大きすぎる考え方をすることで、考えられる余裕が自然と生まれるのです。大きすぎる願いを10回声に出してから、自分の夢を直す。元気になる30の言葉、その19、一生懸命頑張っている人を現れると、自分の夢もどうなる。テレビを見ていると、夢に向かって、彼女を止められた特集が流れることがあります。一流経営者や競争選手などです。問題はそれを見てどう思うかです。無理になった顔が気持ち悪い。わら、もっと強い人なんていくらでもいるだろう。わら、幸せそうな人を見ると思いますが、失敗してしまえ。わら、一生懸命になっている人を否定する人がいるのです。一生懸命になっている人を現れると、自分の夢がどうなります。相手を現れることは自分を現れることになるからです。相手と自分は別々の人間でも夢に向かうということだけは同じです。一生懸命になっている人を否定すると、自分の一生懸命を否定することになります。一生懸命な人が前向きなことを書いて応援するのが正解です。頑張れ、きっと実現するよと元気づけましょう。心の中で応援するだけでもいいのです。相手を元気づけることは自分を元気づけることです。一生懸命になっている人を肯定すると、自分の一生懸命を肯定することになります。元気なことで応援するからすると、自分も応援されている気がしてきます。夢実現の魅力が湧いてくるのです。一生懸命頑張る人を元気なことで応援する。元気になる30の言葉、その理由、体を大事に扱う真の意図は、自分の体は自分が作ったものではありません。自分の女は親ですが、人間の女は人間ではありません。地球や銀河であり宇宙です。始まりをずっと軽いと神秘的な存在に行きます。この世を生み出した何かです。自分の体は神秘的な存在からいただいたものです。偉大な神秘的な存在に対して感謝です。いただくものですから、自分の体は大事に扱いましょう。さて、この体を大事に扱い方がポイントです。体を大事に扱うとはどのような扱い方でしょうか。じっとしていることでしょうか。確かにじっとしていれば傷つくことはないでしょう。しかし、じっとしていることがなければ、充実した人生は起こりません。では、全力で生きることでしょうか。確かに自分に向けては最大限の結果を持つように思います。しかし、いつも自分に向けていただければ、ストレスが多くなり、かえって自分を縮めます。どうすればいいのか。丁寧な最大限の最大限に扱うのです。料理させることが大切です。健康を意識しながらも行動も意識します。どちらが大切なのかではなく、どちらも大切です。自分の体を丁寧に扱いながらも最大限に扱うことです。自分の体は丁寧かつ最大限に扱う。元気になる30の言葉、その11、世間の革命は一人も時間もかかる。自分の革命は一人で今すぐできる。政治や経済の社会構造を根本からひっくり返すことを革命と言います。大きな変化です。革命を起こすためには一人も時間もかかります。改革は社会に対して起こすものとは限りません。自分に対する革命もあります。自分の考え方や生き方を180度ひっくり返す変化です。社会に改革を起こすのは難しいですが、自分に改革を起こすのは簡単です。自分の革命は少しずつ変わるように一気に変わることがいいです。達成しやすいからです。例えば、できないという口癖をやめて、できるという口癖を変えます。背筋を曲げた歩き方から背筋を伸ばした歩き方が変わります。目を見ながら下から目を見ながら下から変わります。こうした変化はじわじわより一気に変えることがいいです。じわじわ変えようとするとかえって疲れます。わずかな変化は挑戦できるような中に難しいのです。すぐ変わることが簡単です。変化は大きいのですが、真ん中からこそやり方がシンプルになります。時間や体力が足らなくても実現しやすくなります。さあ、自分に革命を起こそうではありませんか。いつ変わろうと立ち寄る必要はありません。今すぐ変わろうと思うのです。その気になれば今この瞬間から前変わることができるのです。自分に革命を起こす。元気になる30の言葉、その12、後回しにしていたことは今しかできないことができるといい。面倒だから後回しにしよう。今は都合が悪いから後回しにしよう。左に後回しにしようと思うことがあれば要チェックです。後回しにしようとすることがあれば自分に向かってほしいことがあります。今しかできないことがないからです。後回しにしていたことは今しかできないことができるとはっきりします。今しかできないことがあれば今のうちにやったほうがいいです。今しかできないからです。うったに後回しにするとチャンスを逃してしまいます。今はベストタイミングです。今しかできないことがあれば今しかできないと何度も意識しましょう。意識すればすること行動することから湧いてきます。今しかできないという考えが強くなることを面倒や作用を引き出します。面倒や作用があっても潜在的な力が発揮できるのです。今しかできないことは今やる。元気なる30の言葉、その13、私たちは毎日限定セールをやっている。繁華街を歩いていると店頭店内で本日最後の限定セールを行っていることがあります。人間は限定に弱いです。今しかチャンスがないと思うと購買意欲が湧いてきます。今日だけしかないと思うと衝動買いをしたくなりますね。限定品を買うと得した気分になります。こうした限定セールは店頭店内だけではありません。よくよく考えると私たちは毎日限定セールをやっているのです。今日という一日です。例えばこれを買っているのは2010年5月2日です。この日付を楽しめる一日は後も先も今日です。今日がすれば一生涯を二度と味わえません。今日が限定品なのです。実のところ人生において手ごない一日は一日しかありません。毎日今日という一日を限定セールしています。このことをもっと強く意識しましょう。限定を意識すればすると前向きな行動力ができます。限定品を買うと嬉しい気分になるように今日という限定品を意識して行動すれば嬉しい気分になるのです。毎日今日を限定セールしていることに気づく。元気なる30の言葉、その14、汗は感動の涙と同じ。運動は体にとって感動的なこと。人は感動すると涙を流します。涙は目から流しますね。しかし涙を流すのは必ずしも目からは足りません。運動をした時に出しても涙と考えるのです。体を感動させるのは簡単です。運動するだけでいいのです。体が嬉しいなと喜んでいます。汗をかくと服が湿って気持ち悪いと感じますが、本当は喜ばしいことです。運動することで体を感動させているのです。体を喜ばせているではありませんか。汗がたくさん出ているのは嬉しいなです。運動できたことに感動して体が泣いています。感動して目から涙を流すと気分がすっきりするように、体を動かして汗を流した時も気分がすっきりします。今日体を感動させましたか。運動はすべて体にとって感動的なことなのです。運動して汗をかき体を喜ばせる。元気なる30の言葉、その20、時間をかけない医療もある。スタートは私も医療の一つだ。医療とはすべて仕事のことを言います。すべて仕事ですが、多くの場合、やはり長い時間がかかるのです。ただし、医療とはいえ、必ずしも長い時間をかけて達成するものがないとはありません。今すぐ達成できる医療もあります。スタートダッシュです。スタートダッシュも医療の一つです。スタートと同時に全力を出して勢いを突き進みます。無駄な時間がありません。無駄な時間がない最大が医療です。例えば、やらなければいけない仕事があるとします。弁当であったり、仕事であったり、家事であったりします。やらなければいけないと笑っていても、このように体が動かないものです。そうそう、やろうかなと思いつつも、ならした時間が過ぎていきます。体をゆっくり動かし始めるのではありません。さあ、やるぞ。と気合を入れて、今すぐ達成するのです。スタートダッシュです。その気合が今からできることです。勢いを始めることを早く終わらせることができます。さあ、自分で自分に気を勢いを始めましょう。この文章を読み終わった瞬間、やらなければいけない仕事に急いで着手します。それが医療のです。スタートはスタートダッシュ。元気なる30の言葉、その16、次々と喜びが広がるアルレスマンで食事をしていた時、印象的な出来事がありました。しかし、お客さんが食事を食べ終わった食器を下げようとした時です。お客さんが店員にビールが美味しかったですと言いました。店員は頭を下げながらありがとうございます。どれより喜んでいる様子でした。驚いたのはその店員が食事室に戻ると作った人にお客さんからビールが美味しかったと言われましたよと伝えていました。印象的だったのは嬉しそうな声で伝えていたことです。嬉しそうに伝えると感謝された時の様子も他の人に伝わりやすくなります。その様子を見聞きして、あ、いいなと思ったのです。綺麗に喜びになりましたします。これからはビールですが、同時に他の人も褒めています。料理を褒めた人にも褒めたことになります。そういう料理を提供できる人にも褒めたことになります。レストランで働く人たちみんなが自分たちを喜ばせることができません。不安とレストラン全体が明るくなります。自分との些細な仕事でも喜びが大きくなることができるのです。レストランから出る時は店員に美味しかったですと感謝される。 気になる30の言葉。その理由なら、その気になれば、カジノの価値からはいつでも出すことができる。カジノの価値からということがあります。差し迫った状況で潜在的な力が必要とされたことです。カジノの状況で良くなることからカジノの価値からという読みがつきました。私たち人間は潜在的な力が備わっていますが、普段は発揮していません。カジノの価値からはいつでも発揮できれば、これだけ素晴らしいことでしょう。カジノのような差し迫った状況しか発揮できないと思いますが、そうではありません。その気になればカジノの価値からはいつでも出せます。自分の家が価値になっていることを想像するのです。想像とはいえ、鮮明かつ具体的に想像できれば気持ちをさっと切り替えます。では早速想像してみましょう。今、自分の部屋が真っ赤に燃えています。パチパチ燃えている音も聞こえています。肺の煙が立ち込め呼吸ができません。外からは助けてという叫び声も聞こえています。色、良いことなどできるだけ鮮明に想像するのがポイントです。鮮明に想像できることを信じたくない。こうして、いらないという気持ちが引き上げてきます。カジノの価値からに支配者を出すことができるはずです。人間に備わった潜在的な力なのです。カジノの価値から出すために頭の中で価値を想像する。元気になる30の言葉、その18、真っ暗な夜でさえも経験できる乗り返しがある。真っ暗な夜は怖いです。視界は悪くない、気温も下がって静かになります。夜は何の時間とも言われます。落ち込んでいる時は余計に落ち込ませる力があります。真っ暗な夜より明るい昼間の方が元気がありますね。いつの間にか外から暗くなり、気づけば一日が終わっている。そんな毎日ではないでしょうか。しかし、そんな暗い夜も人生では無限にあるわけではありません。残り回数があります。人生80年だと仮定しましょう。果たしの人は残り12000回程度しか夜を経験できません。自分の人生が有限であるように夜を経験する回数も有限です。なんとなく突き刺していく夜ですが、残り回数があります。経験回数が限られている夜に対してもっと注意を向けましょう。夜を迎えた時、こう考えるのです。あ、今日もまた人生で貴重な夜が過ぎていくと、今夜という夜はもう二度と始まりません。暗くて静かで寒い夜でも深い味わいがあります。夜を楽しみに感謝して始まりましょう。今日もまた人生で貴重な夜が過ぎていくのです。経験回数が限られている夜の時間にもっと注意を向ける。元気ある30の言葉、その19、私たちは生まれから死ぬまでプレゼントをいただき続けている。友人から誕生日にプレゼントをされると嬉しいですね。いただくのはありがたいものです。ただし、プレゼントはある特定の意味で受け取るものはありません。実は今この瞬間もプレゼントをいただき続けています。今という時間です。1秒、2秒、3秒。時間が過ぎているのではありません。時間をいただいているのです。生まれから死ぬまで人生から時間をプレゼントさえ続けています。人生から今というプレゼントを受け取っているのですが、生きている人はみんな幸せものです。ありがたいことです。お礼をしたいと思うなら、まずいただいたプレゼントを楽しみましょう。今という時間を存分に生きることです。だから、時間を過ごすのではなく、シャキッとした時間を過ごしましょう。嫌いなことではなく、好きなことをして楽しみましょう。やりとかして行動することが人生の恩返しです。プレゼントした時間を優位に使っていることがあると人生も喜んでくれるでしょう。時間をプレゼントした時間があったら、もっと時間をプレゼントしてあげようと思います。今一生懸命に生きることをたくさん時間をいただけるようになります。つまり、長生きができるのです。楽しく人生を過ごせるようになる喜びです。人生に向かってありがとうございますと感謝しましょう。人生から今という時間をプレゼントさえ続けていることに気づく。元気になる30の言葉、その30、一人でいる時も私たちは誰かという時に輝こうとします。誰かという時にニコニコした表情になるでしょう。友人の前ではおしゃれな自分の言葉を落とすでしょう。上司の前では頑張って仕事に取り組む姿を見せようとするでしょう。誰かという時は誰でも輝こうと頑張るもの。人目があるため自分の評価や印象に変わります。誰かという時は充実感と幸福感に生きている自分の言葉がいたい。素晴らしい自分の言葉がいたいのでキラキラした様子を見せようとします。もちろん誰かという時に輝くのはいいのですが、問題は人になった時です。こういう瞬間にて人になった時に輝きを失います。表情が変わって無表情になります。おしゃれをしなくなり、だらしない格好になります。仕事に集中しなくなり、サボり始めます。急に元気になくなり、輝きを失うのです。人目のないところで輝いても意味ないと思っているのです。誰かという時に輝いているのは見せ物だって。誰かという時に輝く人にならないことです。誰かという時に輝こうとするのは人目を気にしているそうです。人目のある時にハッピーな振り越しを許すみません。人目に振り回されているそうです。あなたに心当たりがあるなら注意してください。誰かという時に輝いているのは偽物のハッピーです。本当のハッピーになりたいなら人目の時も輝こう。本当のハッピーになりたいなら誰かという時に輝く人目の時も輝くそうです。人目があってもなくても常に充実した時間を送るということです。人目の時もニコニコして輝きを話しましょう。人目の時もおしゃれを楽しんで輝きを話しましょう。人目の時も仕事に励んで輝きを話しましょう。これは趣味遊び恋愛の時も同じです。誰かという時に輝くのではなく、人目の時も輝く人になってください。人目の時も充実した時間を送るということです。充実した時間を送ると自然と輝き始めます。人目の時も充実した時間を送る人は必ずハッピーです。人目の時もハッピーなら誰かという時もハッピーです。それが本当の幸せの形です。人目の時も充実した時間を送って輝く。元気になる30の言葉、まとめ、その1、一日の終わりはできなかったことではなく、できたことを考える。その2、今は人生を送るのだと自分に言い聞かせる。その3、喜びを得たければまず挑戦から始める。その4、人生の最後までどうやって乗り越えようかとワクワクする。その5、今日で仕事したら今日は本当に成功するだと書いた紙を鮮明に貼っておく。その6、既に多くの成功を達成していることに気づく。その7、自分の影響力の強さに気づく。その8、神の語った夢の言葉は神の代わりになるような可能性を探る。その9、人の迷惑にならない意味で行動する。その10、変な道ほどエキサイティングに行く。その11、弱い力は虫眼鏡のように一点に集める。その12、偉人になろうとするのではなく異業を果たすことになる。その13、価値のあるものと手に入れる場所になるものだと考える。その14、神の語ったはノックしてドアの向こう側の人になってもらう。その15、立ち上がりながら地面を張って進む。その16、自分の全てを出し誰にも真似できない仕事をする。その17、弱くても自分を奮起させるために強くなる。その18、大きすぎる夢を実際声に出して自分の夢を見直す。その19、一生懸命頑張る人を元気な言葉で応援する。その10、自分の体は丁寧かつ最大限に扱う。その11、自分に革命を起こす。その12、今しかできないことは今やる。その13、毎日今日を限定していることに気づく。その14、運動しやすいときに体を喜ばせる。その15、スタートはスタートダッシュ。その16、レストランから出るときは天においしかったですと話してる。その17、カジノの価値から出すために頭の中で価値を想像する。その18、経験回数が限られているような時間にもっと注意を向ける。その19、人生が今という時間のプレゼントさえ続けていることに気づく。その30、一人でいることも充実した時間を送って輝く。